묵상하고 그 산소치 있으니 아나타가 다시는 닌타인이 주의되있다 코도바오 마못다가가 다시모 지저온이 숨무모노 타치요 코코로미루 타미니 전세카이니 코요오토 시리루 시레노 토키니바 아나토로 마모로오토 가이다가마스. 学び 続く前に 一曲の歌を聴きましょう。 第三の福音が説かれた時、 黒い馬に乗るものが出てくるのであります。赤い色は戦争と血を流すことを意味しております。しかし黒い色は飢饉と憎しみを意味しております。飢饉と憎しみは常に戦争の 結果であります。平和と福祉とが約束されました。しかし戦争が貧しさと恐るべき苦難の原因となったのであります。黒はまた悲しみの色であります。この乗り手の持っている墓れは 分配を意味しております。パンが測るということは、それは欠乏を意味しているのです。小麦一マスは1デナリという意味は、小麦の値段が15から20倍に値上がりしたことを意味しているのであります。 1デナリというのは、1人の労働者の1日分の給与に相当いたします。1デナリは、1人の人間の養うことはできたかもしれませんが、しかし、1つの家族と、その家と、その着物と、その他のものを買うには、十分では、 なかったのです。この値上がりは最も必要なるパンと小麦だけに起こったのであります。しかし油とブドウ酒とはまだ十分に残っていたのであります。油とブドウ酒とは黙食においでは常に 否定的な意味を持つ言葉です。これらは贅沢な、そして乱れた生活の象徴であります。アブラもブドウ酒もその当時のローマ帝国の中においては贅沢品でありました。ここにおいては金持ちは たくさんのものを持ち続け、しかし一般の国民は非常な生活の苦しみを味わうことになるのであります。利己主義と無関心さとあざ組みとがその時の特徴になります。この社会的な 不公平の結果が憎しみを生むのであります。しかし、この金持ちたちの幸せも長くは続かないのです。なぜならば、第六の封印が解かれる時に彼らも裁かれるようになるからです。人間が真のふるさとである神を失い、 神から離れて以来、人は平安を失っただけではなく、心配で心が満たされるようになったのであります。生活をめぐっての闘争は一つの呪いであります。多かれ少なかれすべての人がこのような闘争の中に引き込まれているのです。この闘争に破滅をしないためには、あらゆる努力をしなければなりません。悪魔は私たちがこの世の事柄に巻き込まれることを通して、私たちがイエス様から目を離すようにと望んでいるのです。この大きな力が私たちを毎日毎日捉えているのであります。かつて天から下ってきたマナが40年間の間イスラエルの民をアガナにおいで養いました。しかし国においては黒い馬に乗る者はマナでもなく命のパンでもなく飢饉をもたらす許しを得たのであります。馬に乗っている者はパンを奪い取る許しを与えられました。そして小麦一マスが一でなりという価格は手において定められたのであります。これは勝手に決められたものではなくして神の裁きであります。もう一曲を聴きましょう。最後に第3番目の手についてちょっとだけ考えてみたいと思います。第4の封印が解かれた時に青ざめた馬に乗ったものが出てきました。青ざめた色というのは病気と死を意味しています。戦争と飢饉との結果は病気であります。戦争の後で人は伝染病にかかりやすいのです。八節に出てくる地上の獣というのは病気の原因となる生き物ではないかと考えられるのです。今日最近爆弾が計画的に、そして人工的に準備をされております。そして青ざめた馬に乗る者はこのような爆弾の持ちようとしているのでしょう。この第四の青ざめた馬に乗る者は特に恐るべきものであります。なぜならばこの者と一緒に前の三つの馬に乗る者が一緒に働くからです。彼らに地上の四分の一を殺す権威が与えられたのです。彼らは複数になっております。従ってこれはすべての馬の乗り手を含んでいることになります。その結果は人類の四分の一が殺されるということであります。これは非常に恐ろしい裁きであります。私たちはここで最後に主なる神が私たちに与えようとされ、私たちが神の裁きに耐えるために持たねばならない平和のことについて少し考えてみたいと思います。平和のヘブライ語はシャローム と言います。旧約聖書新約聖書においてシャロームという言葉は神と人とに対する良き関係のことを意味しています。これはまた人間同士の間の関係が良いことも意味しています。これは神からの賜物です。これは神から離れているものには与えられないものであります。前に読みましたイサヤ書48章22節に、悪者どもには、すなわち神なき者どもには平安がないと主は仰せられると書いてあります。はじめに人は神との交わりを持っておりました。しかし罪を通してこの関係が破壊されたのです。許しを通して主なる神は元の関係を回復されようとしているのです。許しのあるところに平和があります。聖書は平和をもたらしたイエス・キリストを通して許しが神と人との間の敵対関係の中に与えられたと言っております。エペソ書2章14節に、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊したとあります。神から離れた罪人が罪を告白して、その生活の支配権を主なる神に明け渡すならば、その人は神との平和を持つことになります。ローマ人への手紙5章1節に、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと書いてあります。主イエス様が受け入れられるところにおいては平和が現実のものとなるのです。主なる神との交わりを正しくしようとはせず、すなわち自分の罪を告白しようとしない人は神の平和を知ることがないのです。罪の問題が解決されていない時には許しも与えられず、平和も与えられないのであります。主なる神との平和を持っていない人間の間においては平和が保たれず、互いの争いと戦争とが起こるのです。主イエス様はご自分の平和をあなたに提供されているのです。あなたはご自分の罪を明るめに出して、イエス様の平和があらゆる障害に打ち勝って与えられることを体験しようではありませんか。主なる神の目的は平和を人類の間で作り出そうとされているだけではなくして、動物と植物を含んだ全宇宙に平和を作り出そうとされているのです。しかし神の国がこの地上において建設される前に、これらの恐るべき乗り手たちがこの地上に恐るべき裁きを行わなければならないのです。ヨハネは御座にいます子羊を見ました。子羊は赤い馬に乗った者よりも 力の強いものです。